お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ビクトリア州で22日マグニチュード 5.9 の規模の地震が発生しました。震源の深さは10キロ。州の歴史の中で最も規模の大きな地震となります。地震による深刻な被害や怪我、死者の報告はこれまでにありませんが、当局では余震の発生に備えるよう注意を呼びかけています。地震が発生したのはオーストラリア東部標準時で昨日の午前9時15分。ニューサウスウェールズ州との州境に近いウドンガとメルボルンとの大体半分の地点にあるマースフィールドの町が震源に近く揺れが始まりました。地震の規模は当初マグニチュード6と発表されましたが、その後マグニチュード 5.9 に下方修正されています。メルボルンでも揺れが感じられました。公共放送 ABC の朝のテレビ番組では、地震が発生した時のスタジオの様子をカメラが捉えていました。プレゼンターは驚きで言葉を失い、スタッフが地震だと語っています。揺れは40秒ほど続き、メルボルンでは建物1箇所の外装が崩れる被害が出ました。たまたま近くにいた通行人はこう語ります。建物が崩れそうです。余震があるかもしれません。道路の真ん中にいるようにします。また地震が発生した際に自分は寝ぼけていると思った人もいました。ある女性はこう語ります。ちょうど起きてきたところで部屋全体が揺れ始めました。夢か何かだと思いました。何が起こったのかと次々にメッセージが来ました。何もかもが一度に起こりました。また地震による被害の様子を見に来ていた別の男性は、地震が発生した当時、最初は同じアパートの人が何かをして揺れを引き起こしているのだろうと思いました。ここからいくつか通りを挟んだところに住んでいます。自宅アパートにいましたが、突然部屋が揺れ出し、上の階に住む人が激しい運動でもしているのだろうと思いました。部屋ではテレビも揺れていました。バルコニーから外を見ると、他の建物や電線も揺れていました。その時点で地盤に関連した何かが起きていると思いましたが、地震だとは分かりませんでした。メルボルンの中心地サウスヤラでは、ベティーズバーガーの店舗が入居する建物の外装が一部崩れ落ちました。バーガー店舗のマネジングディレクタートロイ・マクドーナ氏は、怪我人は出ていないと語ります。まだ少し信じられません。皮肉なことですが、ちょうど別の店舗が開店するところです。電話がかかってきて、ソーシャルメディアで情報が届き始め、現場を見に来ました。最優先事項はチームのメンバーが店内にいないことでした。地震が起きたのは開店の1時間前で、まだ勤務は始まっておらず、メンバーは無事でした。店の近くにいる人もおらず、来店客に怪我もありませんでした。これから被害を確認して中に入るための許可を待ちます。マクドーナ氏でした。またプラーンのワトルストリートにあるスーパーマーケットコールズでも、レンガ造りの壁に被害が出ました。ビクトリア州の歴史で最も規模の大きな地震が発生したことについて、地震学者のジャヌカ・アタナヤキ博士はこう語ります。
Yeah, this was a pretty interesting morning because we woke up to probably what is the most largest earthquake that we've experienced.
この地域でこれまでに私たちが経験した中で最も規模の大きな地震が発生するという印象深い朝となりました。おそらく過去200年間で最大の規模だったと言えるかもしれません。これまでの研究では、今回の地震よりも規模の大きな地震が起きる可能性はありましたが、過去200年間、そのような地震は起きていませんでした。
evidence suggesting that even larger earthquakes are possible, but we haven't actually felt in the last 200 years.
アタナヤキ博士でした。今回の地震の揺れは震源から遠く離れた南オーストラリア州、タスマニア州、ニューサースウェールズ州でも感じられました。シドニーの北、ニューカッスルでは建物の中にいた人が外に避難しました。連邦政府のスコット・モリソン首相は訪問先であるアメリカ・ワシントンからこのように述べています。これまでに地震による深刻な怪我などの報告を受けておらず、良かったと思います。このような地震では被害が大きくなることもあります。オーストラリアでは非常に稀な出来事ですので、震源地に近い地域などで地震により強いショックを受け、不安を感じる人もいるかと思います。しかし、州政府の当局が事態に対応しています。もちろん連邦政府も必要であれば支援を行います。モリソン首相でした。しかし実際には、震源地に近いマンスフィールドの町はほとんど無傷でした。州の緊急サービス SES によると、町の一部で建物に程度の軽い被害が確認されています。被害が少なかったことは、マンスフィールドの住民にとって嬉しい驚きでした。マンスフィールド市のマーク・ホルカム市長はこう語ります。窓枠から網戸が落ちたという報告を受けましたが、私の家は大丈夫でした。これまでに被害の報告がほとんどないことに安堵しています。状況が分かってきました。ホルカム市長でした。また地震による被害では停電が発生し、約3万5千人が影響を受けましたが、電力は迅速に復旧しています。当局では、今回の地震で最悪の時期は過ぎたとの見方を持ちつつも、住民に対して余震に備えて警戒を続けるよう呼びかけています。州の災害管理当局、ビクトリア・エマージェンシー・マネジメントのアンドリュー・クリスプ・コミッショナーは、余震が発生する可能性は高いと指摘します。オーストラリアの地質調査所は今後余震があると発表しています。すでに多くの余震が観測されており、今後数週間数ヶ月以内に余震が発生する可能性が高くあります。クリスプコミッショナーでした。余震は少し時間を置いた後にも発生します。余震が発生した場合の対処法としては、まず地面に伏せ、体を何かで覆い、そのまま揺れが収まるのを待つようアドバイスされています。SBS ニュースのエッサム・アルガリブのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。